Radio.
皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでねこうしてまたお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第10章、ロード・オブ・ライツ、光の道にようこそ、 DJ 光一です。この番組は2013年、もうかなり前になりますけども、2013年の4月から始まった DJ 光一 From Another Sky、 もう一つの空からという俺の旅の、今回が第10章になります。そして第10章としては、今回が、第12回目の収録および配信で、12回目ということは、一応ワンシーズンの区切りの回でもあるんですけども、この第10章は次のシーズンも、継続して、やりますので、ご興味ある方は、ね、次回も聞いていただければ幸いです。で、第1章から通算すると、今回は、第10章ではね、第12回目の配信、収録予定配信なんですけども、第1章から通算すると今回が192回目、の配信、収録予定配信になります。ね、もう200回が間近に近づいてきてる、結構長くやってるなって自分でも実感するんですけども、収録してる今日はですね、10月の9日土曜日、の夜、10時過ぎですか、自分の部屋からこうやって、収録をしております。前回まで、話をしていた内容っていうのは、九州から、台湾などへ伸びる、第一列島線っていう中国およびアメリカが、ぶつかるその線、そしてそれに対して、自分が今住んでる沖縄が、ミサイル部隊4拠点体制になったっていう話、それに伴って、まだ、9月だったのでね、自民党総裁選の4名の方の、特に自衛防衛に関する考え方っていうのを前回で、ご紹介させていただきました。岸田さんが結局ね、新総裁になりましたけどもね、ご興味ある方は、1年間流れてるので聞いていただければ幸いです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。今回はコロナというものでもう一回振り返りたいと思います。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、日本ではね、9月30日をもって、緊急事態宣言が解除され、で、自分が住んでいるこの沖縄でもね、沖縄市でも、8時まで、お酒の提供ができて、閉店も9時までになったっていう風に、確か東京もそうですよね。うん。なんですけども、逆に世界を見、この時点で世界を見たときに、特に中国、今年の10月の話ですよ。中国、タイ、ベトナム、うん。これ、比較的コロナ対策で高い評価を受けていた国々が、デルタ株の感染拡大で、 あと水際対策の崩壊で、ここで感染者が再拡大しているそうです。で、実際その中国、武漢研究所からそのウイルス起源説っていうのも取り沙汰されている中国、この中国で、100人規模の感染が発覚して、これに対して、水際対策というかその対処法がダメだったということで、公務員の方100人以上が失策として処分されている。で、そのような状況の中で、専門家の意見ですよ。全員の専門家ではないですよ。で、もはやコロナは、世界はコロナと共存するしか方法がないのではないかと。まあ、これが今回の結論なんですけども、具体的に、先ほどの中国、話戻りますね。厳格かつ迅速な感染対策が功を奏して世界に先駆けて経済活動、アメリカとかもあえでいた中で、ヨーロッパもあえでいた中で経済活動を本格的に開始していた中国で、ここでこの中国で不穏なニュースが相次いで報じられていると。で、先ほど言ったその国家の公務員などの方々が100人以上が処分を受けたと。で、実際この中国メディアが報じているので、本当に100人なのかなって俺は疑問視がしたんですが、実際中国から出る情報って、数字を軽く見積もったりするじゃないですか。去年の、感染者数とかもそうでした。何回か前の、俺のラジオでも、これは取り上げてるんですけども、で、ことの発端というのは7月下旬に、南京の国際空港の作業員がデルタ株に感染したそうです。で、その後、これが18の省や自治体などに感染が拡大して、国内の1日にあたりの新規感染者が半年分に100人を上回ったと。この100人も本当なのかなと思うんですけど、絶対持っているんじゃないかなと思うんですが。で、観光シーズンの真っ只中で、人の流れが高まってたってことも感染を広げる要因となったと。本来であれば書き入れ時のはずの北京などの観光地でも、実際今ではですね、観光客の姿が見えず、飲食店や物産店は観光地では泣いてる状態だったと。だと。今現在。で、ある物産店の店主はメディアの取材で、売り上げがゼロの日もあったと語ったと。これつい最近までの沖縄県の、で言えば、自分が住んでる沖縄県で言えば国際通りだったりとか、観光地、沖縄の観光地のもそうだったですよね。で、ワクチンの普及で死亡や重症化するケースは減ってるとはいえ、ですよ。ロックダウンや行動規制を講じても感染が止まらない。で、つかの間の休息。これ、つかの間の休息が今の日本のような気がするんですけども、もう、著しく虚しく、再拡大を目の当たりにした国民の間では、疲労感とともに絶望感が広がっていると。で、感染を早期に食い止め、社会の正常化に向かって順調に前進しているっていうふうに、中国は報道していましたけども、が、ゆえに、なおさら今回の後戻りは、中国の方々にとっては骨身に染みてるだろうと。で、感染拡大は観光業だけではなくて、国内の生産や消費にも大きな影響を与えていると、中国の経済回復に苦戦する、コロナの経済回復に苦戦する主要国を尻目に、中国の一人勝ちって言われていたけども、実際はですよ、経済回復がピークを超え、苦悩にあえぐ企業が増加しているらしいです。あと、中国人民銀行っていうものが、小規模な金融機関以外の、預金準備率を下げるなどとして、抑制に動いているけども、春以降ですよ、 生産者物価数、要は販売価格ですよね。うん、TTP って言うんですけども、これが8月に入って13年ぶりにものすごい高い伸びを記録してしまったと。うん、で、これが中国だけでも、では収まらなくて、タイ、ベトナム、うん。感染拡大に苦戦しているのは中国だけではないと。コロナ対策で成果をしたと高い評価を受けていたタイ、ベトナム、台湾でも、春以降、デルタ株が急速に蔓延して、飲食店禁止令や夜間外出禁止令が、発生するなど様々な対策を講じていたと。で、感染が広まったことが、この国々に関してはですね、感染が早めに収まったことが、結果的に災いして、主要国に比べると、ワクチンの確保が大幅に遅れたことが、再拡大させる要因になったらしいです。で、台湾に関しては、6月から7月にわたって、日本が340万回分のワクチンを寄付したらしいです。これによって、台湾は7月に入って、感染者が激減したそうです。でもですよ、タイとベトナム、これは9月の18日現在、9月の18日現在ですよ、感染者が1万人を超えているらしいです。1日。うん。特にタイっていうのは、国内の消費も低迷して、経済成長が2年連続でマイナス成長となる可能性がある。と。うん。ベトナムも、2021年の上期、上期の経済成長率が前年比、5.6% 増しだったと順調だったらしいんですけども、その後規制が強化されたことにより、3ヶ月連続で生産活動が低迷していると。で、この結論なんですけども、世界の工場って言われている中国を筆頭に、新世界の工場として頭角を現しているベトナム、うん、そして東南アジア最大の自動車生産地のタイの生産低迷が長期化した場合、世界経済にも影響を及ぼす可能性が懸念されるそうです。うん。なのでね、日本が、こうやって、緊急事態宣言解除をされたからといって、世界が解除されてたわけではないという現実。うん、で、日本も、もしかしたら第6波っていうのも来るかもしれないっていう現実。これもあって、今回これを取り上げ、12回っていう節目もあるので取り上げさせていただきました。で、専門家の方々の意見なんですけどもね、これコマーシャル一回挟みますけども、もともと専門家の方々は、コロナの当初は、きっと完全な集団免疫を確立できるっていう希望を去年は持っていたそうです。パンデミック初期ですよ。でも、それはもうその希望は持てないと。うん、持てないと。こっから先はコマーシャル終わりで具体的に言いますけども、うん。コロナは永遠に存在する、続ける可能性があり、我々はそれを受け入れる必要があると。一旦、コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、先ほども言いました。もう一回言いますね。専門家の方々は、当初は、きっと完全な集団免疫を確立できるという希望を、パンデミック初期、去年は持っていたそうです。でも、デルタ株がですよ、 ワクチン接種者にも感染する事実が明るみに出た現在、コロナは永遠に存在し続ける可能性があり、我々はそれを受け入れる必要があると、新たな段階に差し掛かっていることを指摘したと。うん、で、あと、感染を抑制するのが最終目標であれば、前のようにロックダウン、行動規制、これで一定の効果は期待できるだろうけども、逆に社会面、経済面で大きなコストを伴うことは、世界各国、日本も含めてですよ、世界各国で立証済みだと。うん、で、では、どういった代用案が できるのかと、ワクチン接種者の意味の自由を与えることで感染をある程度抑制できると。ただ、これですよ。ワクチン接種者、未接種者、いるじゃないですか。打ちたくないということ、人たち。これの人たちの差別化も含めて議論が今後広がっていくんではないかと。言われてるらしいです。で、もう一つですけども、データによると、ワクチン接種者がコロナに感染する確率は未接種者の4分の1、死亡する確率は15分の1だそうです。うん。そして、結論。人類はコロナとうまく共存する時代への移行を余儀なくされているようだという